さあ、いうことで2部でございまして、
は
い、
まあまあ、上がりましたんで
1部上がりましたね、
はい、ファックスも送ってください、
はい、そうだね、先週ね、稲垣が転送してくんなかったね、
収録中にしてくんなかったんですよね、説明してないんだから
はい、そうねで、後から転送してきたんで、これもちょっと時間があったらどこかで紹介しようかなというところでございますけれども、はい、それ、その大掃除やったのがいつだったっけな、手帳見てみるかもう俺、今回のこと全部コバジョンって書いて手帳に入れてるんですけど最初にだから動き出したのが、そうね、2月10日と11日の週末に2日がかりで大掃除をやったというところでございまして、
私はちょっとオードリーのドームでバタバタしてたものですね、
はいはい、でまさに大掃除に手をつき始めて、10日の土曜日の15時から B サイド収録と、その1時間ぐらい前から俺がキッチンを片付け始めてて、うん、それで三浦がやってきたというようなところだったんですよ。
どういう吹き回しなのですか突然でした、ファイの現状っていうのを、はいはい、自分がそのキャプションで名前つけてますね、
その回にね、
はいはいはい、925を聞いてもらえれば、
はいはいはいで三浦が帰った後も夜中の2時まで掃除をし、でまあ何がこうゴミ屋敷と化す原因かというと、コバジュンは LF の仕事じゃなくて他局の仕事が多かったわけですよ、うん、それでいうと他局のスタジオ、まあ、他局とか、あともっと言うとネットラジオの番組が多かったんですよ、それはアニメ関係だったり声優さん関係だったりと、うんうん、っていうのは、そういう仕事っていうのは、あの日本放送みたいに放送局で収録するのではなくて、うん、渋谷とかにある外部スタジオ、うん、まあ我々も日本放送のスタジオがいっぱいでよく使うことは使わせてもらうことあるんだけど、うん、そこに行くわけですよ。これもこの前話したかもしれないけど、ジュンはそういう時に会社にある日本放送のキャリーと呼ばれてる紙袋に、うん、頑丈なやつなんですよね、うん、非常に使い勝手がいい、
いいですよ。
でそれにまずコピーした台本を一式をぶち込む、うん、そして何ジングルだとか BGM だとかを入れた CDR をぶち込む、うん、でプラスなんだ番組で使うものとかを入れる、うん、で紙袋に入れる、で収録して、持って帰ってくる、その紙袋、うん、でそれをそのまま床に置く、うん、なんならその、紙袋の中に機材が入ってる場合、うん、
はい
それを置く、うん、で、置いてバラシャいいのでバラシもしないで、うん、もう次の仕事を始めてる、うん、でまた別の番組の収録がある、うん、でそれで別の紙袋を持ってくるでそこに、台本だ素材の入った CDR だを入れる、なんなら機材も入ってる、うん、それが日々繰り返されていくわけです。
これは一つ謎が解けますね謎に同じ機材がいっぱいある理由。
理由。うちの会社にね、謎に同じケーブルが何十本とある理由。で、それが日々積み重なって、で、だから前も話した通り、機材あったよね、あれ。探しゃいい。だけど探すためには掃除しなきゃいけない。それがめんどくさい。じゃあ買おう。
よく石川さんに、うちの機材借りてきなよって言うんですけど、俺も。はい、どうやってが先に来るんですか。
三浦が言ってるその機材、その機材うちの会社にあると思うんだけど、どこであるかがわからない
で俺がその次のものはじゃあ無理ですってなんですか石川さんが分からなかったら俺分かるわけないです。
っていうのが積み重なってるわけですよ。でその紙袋とかゴミ、本当のゴミあのなんならあの食ったまんまね、コンビニの袋になんか食ったまんまに入れてたりするか、そういうものとか全部分けてさ、うん、やってくんだけど、もうさ本当に捨てられないし片付けないからさ、何十セットの出てくるわけで、それがその紙袋が、うん、でまあ燃えるゴミ燃えないゴミだから、台本とかはさこう中に入ってる台本とかこう分けてて、 CDR 素材が入ってる CDR でこうやって置いてってたわけですよ、うん、でその時に稲垣とふと、これはさもしかするとさ今のところゴミだよこれ、
うん、
だけどさ、うん、これってある意味さ、うん、コバチュンの思い出の品でもあんじゃね、うん、番組の台本とかって、うん、っていうことになって、うん、その瞬間に 思い出の品に買ったんですよ、ゴミが、うん、
まあ、あの人によってはこれが典型的に捨てられない人の話なんですけど、そうそうそう
で、あ、じゃあさつって俺らその時までどういうイベントとかあんま見えてなかったけど、うん、この台本とかさ、うん、なんかそう、何、みんなで見られるようにしようよとか、うん、で、小林君の字で書き込んでたりもしたりしたから、うん、それもいいんじゃないみたいな感じで、んで、とりあえずじゃあもう台本出てきて全部一回キープしようと、うん、で、プラスこの素材が入ってる CDR、うん、それからそうね、なんか昔ならイベントとかだと素材は MD 出しが多かったんだよね、うん、だから MD も出てきたわけ、うん、いっぱい
やたら最近 MD の話が多かったのはその
理由、そうそう、でも本当何年ぐらい前までだね、イベントは MD だったよね、
でしたね、
うん、5年もうちょい前、
10年ぐらい前、
10年かな、
10年よりも前かもしれないですけどね、
うん、でもある時まで MD、うん、MD が最強論があったもんね、うん、イベントでは、うん、音飛びがしないみたいなね、うん、のがあって、 CDR だと音飛びがあり得る、
まあ、日本放送だって5年ぐらい前は普通に使ってましたからね、 MD を登録として撮ってるっていう、
はいはいはいはいはい、うん、でそれでこれらはこう何、その番組に関わった人が聞いたらさ、なんか懐かしいなみたいになるわけじゃん、うん、で言うとこれもゴミから思い出の人に昇格するわけですで台本を読めたり、うん、手に持って読めたり、あとコバジュンの作った素材とかを聞けたりするような感じ にしたらいいんじゃないみたいな感じになって、でプラスこうそのゴミの山から出てきて遺品とかを展示するのがいいよね、うん、で、あとはやっぱコバジュンのことってさ、こう知ってるようで知らないことも結構あるじゃない、うん、まあ、三浦とかってさ、うん、もうコバジュンさんはコバジュンさんだったじゃない、
はい、
これ業界に入った時から、
うん、もうあだ名もコバジュンさんだし、
はいはい、でいうとコバジュンさんは果たして今までどういう経歴を経てコバジュンさんになったのかわからないじゃない、うんうん、でいうとそれがわかるように年表を作ろうと、う
ん、私が一番引いたのこれですいやただの年表じゃなかったんです、それが、
ただの年表じゃないというのは
普通もね、うん、模造紙に書いてとかだと思うじゃないですか、
はいはい、
でなんか写真が貼ってあってとかじゃないですか、はい、ちゃんと業者に発注してるんですそれがすごいなと思って、
ね、横で12メートルの年表を作りました、
はい、パネル7枚ぐらいはありました
ね、あった、でそれでも出なきゃ話して、付箋を会場に置いといて、うん、その年表の自分がコバジュンと一緒に番組やったみたいなところの年代のところに思い出とかメッセージとかを貼ってもらうような形にしようみたいなところで、うん、で、生い立ちから、俺も知らなかった生い立ちから大学時代、うん、そして業界に入るまでみたいなっていうのを、まあ、親御さんに取材したりとか、うん、そしてですね、私がですね、それも6時間ぐらいかかりましたかね、うん、ウィキペディア、うんそれからですね、コバジュンがやってた、これはまだ多分ね、まだ見られると思うんですけども、これもしかしたらこの先見られなくなるかもしれないんですけど、残酷宣言っていうホームページをやってたんですよ、コバジュンが、うん、でこれはそれこそ俺がゆずのオールナイトとかをコバジュンと一緒にやってた時にジュンが立ち上げてて、うん、で AD 物語っていうんだっけな、うんっていうので、その、まあ、日々のこと、日々のっていうか今までの思い出みたいのを書き綴ってたりしたから、そこからコバチュンがどんな番組をやってたのかっていうのをなるべく網羅しようと、
ちょっと今見るともしかしたらあれこれ危ないサイトかもと思うような雰囲気のちょっと
ね、はいはいはいはい、
昔ながらの懐かある意味懐かしさもする感じ
のサイトですよ ね、 ね、インターネット初期のホームページっていう、
は
い、
ホームページビルダーで作った感じです
ね、はいはいはい、
カウントとかありますからね、何人目のホームページャーですっていう、
ね、最近見ないですよね、最近見ないあれでもそこからやってた番組を全部追いかけて、
記録って大事っす ね、 ね、
で年代とかをこうやって、うん、でもちろんコバジュンが今まで手掛けた番組の全ては網羅はできてないんだけど、うん、だいぶ網羅してるよね、
いやすごかったあれ、まあ、うん、もちろん日本放送以外のことも書いてあるんですけど、日本放送の歴史でもあると思いましたもん
ね、いや日本放送の歴史ですね、あいつはコバジュンの歴史が、オールナイト日本の歴史の一部ですよ、
すごかったあれは、
うん、でたまたまこうだからコバジュンを業界に引き入れてくれた中山さんっていうディレクターの人なんだけど、元日本放送の、うん、その方とかがメールで、あのだからお別れの会で出欠のメールみたいなのに、うん、僕がコバジュンをこう業界に入れてみたいな感じで、ちょっと思い出を書いててくれたりしたから、これこのままいけんじゃんみたいな
よしきさんじゃないんですよ、それは。あ、そうだったんですね、じゃないですか。よしきさんじゃないんですよ。
おい、いいじゃん、いいじゃん。中野さん、いいこと書いてくれってみたいな、だから小林がなぜ業界に入ったのかみたいなこととか、それとか、だから結構ね、小林君がなぜラジオを好きになり、なぜ業界に入りみたいのが分かるようになってたと思うんですよ、うん、でそれとかを作ったりとかしつつ、
あのこの忙しい石川さんがいつそれ作ったんだと思ったんですよね。
いや、いっぱい小林君とだけ書いてあるねスケジュールがあるのよ、うん、
本当にね、あの、うん、たった2時間しか与えられてない尺なんですよ、
はいはい、
会時間、
はい、
うん、本当にね、あの、うん、横割りでやってるイベントみたいな感じになったんですよ。
いや、まあ、
写真とかも選ぶだろうし、あれ。
いや、そんでさ、まあ、今回俺らもさ、どういうだから、まずさ、うん、例えば年表みたいなものはさ、例えば富士アールとかに発注するとかいうのはつてはあるわけですよ、うん、なんだけど、
なかなか出てこないワードですけどね、
あ、あのまあなんていうの、セットとか道具とか作ってそこに発注するつてはあるからできるんだけど、とにかくまず祭壇ってあれどうやって作るのか分かんねえ、
そうね、うん、そこはね、
今回日比谷花壇に発注してみようと、うん、いうところで、なんか稲垣がたまたまつてがあったから日比谷花壇に発注してみようっつって言って、うん、で会場も押さえなきゃいけないわけですよ、
うん、
で俺と稲垣は最初、小葉潤が結婚式挙げたホテルがいいんじゃねえかみたいな感じで、うん、こう当たってもらったんだけど、日比谷花壇さんに、うん、そしたらもう、うん、で3月20日の日っていうのはちょっと、まあ、ご家族の都合とかもあったりして、ここがなるべくいいみたいなところだったりしたから、うん、で20日で当たってもらったらすごいもうちょっと入っちゃってると、
うん、
で、あ、じゃあちょっと残念ですねっつって言って、で、まあ、稲垣が主にそういうことやってくれたんだけど、うん、じゃちょっと他のホテルとかで見積もり出してもらえませんかっつって言って、んでこういくつか持ってきてくれたんですよ。例えばさ、それこそサウンドマンが近くにあった昔帝国ホテルだとか、はい、みたいなとか、あと赤坂のホテルだとか、まあもう名前聞いたら知ってるようなホテルがこう見積もり出してくれたんですけども、3つかなんか持ってきてくれた中でペニンシュラがあったんですよ、う
んうん、けど
日本放送のお隣にあるね、
我々からすると、うん、お高くて近づけないってイメージなんですよね。
いや、 そ
う
やってね、それではっきりと見積もりも高かったです。
そうでしょうね。
だけどここどう考えてもペニンシュラだろうと、
まあまあアクセスは我々からすると非常に助かる、
小葉潤がディレクター始めた有楽町の地で最後我々からやるのが、うん、これ筋だろうと、
うん、
ぶっ込もうと
これ有楽町に通うようになって11年とかになりますか、
うん、
初めてペニンシュラの3階に行きました
あ、だから普段は結婚式とかやってるところなんだけど、それで、まあ、下見行ったわけですよ2人で、もうこれは絶対有楽町じゃないと話の筋が通らないっつって言って、うん、もうここはもうコストいくらかかってもいいからやろうっつって言って、うん、知ったらさ、まあね、三浦もそれこそ会場でさ見たからあれだけどさ、そのね、祭壇がさ、ちょうど後ろ皇居で日比谷の交差点が抜けるっていうね、うん、最高の、うん、
綺麗な
ロケーションよね、うん、ラジオ、ユニポーズのラジオディレクターとして最高の送り方してあげられるんじゃねえかなと、
うん、天気が、あいにくの天気だったんだよね、
うん、
いい天気だったのもっと景色綺麗なんだろうなと思いながら、
だから、ね、最後そこ持ってなかったのよ
だけど悲しみの雨という言い方もありますから、ね、
はい、でも思ったよりあれなかったんだよね、
あの日
ね、
そうそう、
あの日、雪かって話もあったからね、
そう、強風がすごくてっていう話の予報だったから、
うん、いや、それで三浦も言った通り、まあ、お値段も張りますので2時間しか抑えられなかった
んで、そういうことだったんですね
でもね、予定も入っててもう、うん、だから夜かなんかに披露宴か入ってたのか分かんないけど、うん、でまあまあそこでじゃ あの昼の1時から3時まで2時間お借りして、うん、そこに展示をしようと、いっぱい喧嘩と展示とみんなでトーク、うん、これを3本場所にしようっつって言って、こういろいろこう集めて、でだからね、小葉潤が愛用したストップウォッチとかもゴミの山から見つかったわけですよ。だからまあ、ゴミの山から見つかったってことは最後あいつあれ使ってなかったんです
よそこはまあ、今ね、何でもありますから
大丈夫だし、あとまあね、小葉潤だからさ、生放送はあんまりやってなかったから最後、うん、で言うと、まあ、ストップウォッチいらないっちゃいらないのよね、
うん、まあおおよそでいきますからね
はいはい、であとで編集でどれぐらいいますからでまあそれとかも展示しようよみたいな話とか、あとまあなんかさ、会社に置きっぱなしにしてたさ、ジャンパーとかもあったりとかで、うん、あ、これも懐かしいねなんつって、うん、でよ、で、まあ、小川潤はですね、最後横浜に住んでて、で千葉に実家があって、で 会社作る前ぐらい、ちょっと前ぐらい、会社作ったぐらいまで実家暮らしだったんじゃなかったかな、小林
千葉の、千葉の方ですか、
千葉、
あ、うん、千葉の千葉、
うん、で、お母さん、小林実はこのお父さん早く亡くして、亡くしてて、うん、お母さんがもう一人なんです、実家。そこの実家に小林のその機材みたいなものがとか、うん、テープみたいなものが山ほどあると、うん、お母様に話を聞いたら、それで私はどう手をつけていいかわからないというところで、うん、でまあ機材とかは会社で引き取ってもらえると大変ありがたいというところで、うん、
そうですね、あれを捨てようと思うとお金もすごいことになりそうですもんね、個人だと。
そうそうそう
そう立派な粗大ゴミですからね、でかいし、
それでですよ、じゃあで、しかもなおかつお母さんを一人でこれからね、うん、その残した品を整理していくっていうの大変でしょうから、うん、行きますよと、うん、うちの会社でと、うん、でまあね、向こうのご都合とかもあるし、あんまりさ、その何、うちの会社を掃除 するんだったら、例えば夜中の2時までやってもいいけど、向こうのご迷惑かかるわけじゃないですか、
うん、そうですね、夕方6時に上がりたいと
思いますよね。そうそうそう、
迷惑を考えると、
いや、それで、ここちょっと2人だけだったら日中何時間かで全て片付けるには、俺と稲垣だけだったら1人足んねえなっていうことで、まず松尾ですよ。あ仲良し。それから若林、若葉、ミキサーの若葉、うんうん、それからね、初代 B さんできたら名前、うん、この3人を招集しまして、うん、でレンタカー借りて、うん、で行って、で俺多分ね、小林の実家前にも行ったことあったんだよな、少なくとも実家の近くまで行ったことあって、でもうで稲垣が1回、まあ、ちょっとそのなんつうの、こう会社の遺産みたいなこととかの話もあったら、一回お母さんに会いに行ってて、その時一回下見はしてるんしてたんだけど、
下見っていうか、
で
下見というのかな、
でまああのもうあれですよ、あのご挨拶もそこそこに、お母さんまずちょっと嫌な予感がするんで部屋を見せてもらっていいですか。
まあまあまあ、嫌な予感っていうのは、はいはい、そういうことでしょうね、はいはい、ここと一緒でしょうね、
はい、で、あのそうですね、早速じゃちょっと見てもらっていいですかみたいな感じで2階に上げられて、ここが純の部屋でしたっつって、2軒目のゴミ屋敷が出てきたんだ。
そりゃお母様もどう手つけていいか分かんなかったでしょうね、よっぽど。
これはお母さん僕らがやんなきゃダメっすわ、
うん、腰を曲げてまでやることじゃないですもんね。
で、だからそこからオープンテープのデッキが出てくる、うん、そして、PC88 ですか、うん、
あれ多分人によっては本当お宝ですからね。
だから旧式のもう初期小林の本当に学生時代に使ってるぐらいのパソコンが出てくる、
それも聞きましたよ、だから、
はい、そして、床の足の踏み場もないほどの大量のよくわからない雑誌や本、うん、そして大量の CD が、うん、まず入ってきました。僕の両目に入ってきました。そして、あ、これは大変なことになったと。少なくとも俺と稲垣2人で来なくてよかったと。
そうですね。
して、うん。で、お母様に分かりました。じゃあこの部屋ちょっと今頑張ってやりますわって。で、もしかしたら1回で終わらないかもしれないですみたいな話をした、
うん。そうですね。レンタカーに乗り切んない可能性が出てきましたね。うん、
はい、
ね。
しかもあれですよ。ハイエースですよ。そしてですよ。そして、じゃあこの部屋ちょっと頑張らせてもらいますっていう話をしたお母さんが、石川さん、こちらがあの妹が使ってた部屋なんですけれども、妹が家を出てから純が勝手にこの部屋も使い始めまして、ガラガラガラって開けた、うわ3軒目のゴミ屋敷。嘘だろおい。
そしてね、仕事で使うもんだと思ったら手触れないしね。
そう、
勝手にしてたら大変なことになるかもしれない、
もしれないし、貴重なものがあったかもしれない、うん、上がりました、よしみんなやるぞと。その結果ですよ、本、うん、700冊
数えましたね。
おおむねね、これもうほぼ間違ってない700冊ぐらい、そして CD はもう何千枚、
うん、
で小林は 南野陽子さんと世紀末が大好きだったんです、それでラジオを聴くようになったんです、で、まあ、世紀末シートが山ほど出てくる、それで、あとこれ本当にいけないことなんですよ、なんですけれども、日本放送に CD ルームというものがありまして、そこをで、に置いてある CD はちゃんと、何月何日、
まあ、原則1週間以内に返却
です、小林がお借りしますと、はい、で基本的にってこれ持ち出し禁止ですよ、
社外で、そうですね、社外ダメですね、
その CD ルームの CD が、50枚出てきました。
50枚もで多分何曲かは生放送でかけることを断念してますよ多分、
一番メジャーな曲言いますね、残酷な天使のテーゼ
まあまあそれはギリ、それのせいでみんなあれ地下4階の8センチを取りに行ってます、
はいはいはい、それを出てきて稲垣これ悪いんだけどさ頭下げてっつって日本放送の CD ルームで頭下げて返却し
やべえ、俺も間接的に影響受けてた、何回も近い音階言ってるそのせいで
もうそれでもうみんなもう腰が痛いっていうほど掃除をしでなおかつ横浜の自宅にも機材があるっつうから、それは俺は行っていけなかったけど稲垣が行って、ある程度までいろいろ見て持ってきてみたいな感じで、
さすがにねあの奥様がで若干手入れもしててそこまでじゃなかった、
横浜はね、まあ、まあまあまあまあまあ常識の範囲ね
積まれてるなぐらいですよだ
ってで全ての小林純二からするゴミが株式会社ファイに集約されたんですよでも、まあ、まあ会社にあったものはあるですけど、やっぱ実家から出てきたものだと本当に貴重なものが多かったっすよね、今となってはなかなか見ないミュージックソンの製本された台本とか、
いや昔あんな風な製本されてたんだってびっくり
じゃ
ない
、そう、
今ね普通にコピー機回してですからね、
そうであとはあとやっぱりまあね、それこそあの本番はまたね、例えば今俺が抜き差しでやってる荒木とかが手伝ってくれて、あの見込み一緒にやってたりしたから、でもう荒木がさ、もうだから小和順の遺品を食い入るように見てたりとかして、初期の手帳とか、でいろんなことメモってあったりとか、それこそ初期の旧シートとか、小和順のあと加藤泉さんのオールナイトニッポンの番組ノートとか、なんかいろいろなんか旧シートをノートの左側に貼って右側に気づいたこととかを書いたりするんですよ、それをもうなんか荒木お前スタッフだろっていうぐらいずっと見ててまあまあ勉強したいんだろうなって、いやもう荒木が、前の日に運び込みお別れから前の日に運搬も手伝ってくれたんだけど、もうその時からもうこういうのを見たことがないから見たいと、荒木そういう勉強熱心なとこもあるんだなと思って、でね、こうやったわけなんですけども、なかなかの展示の量だったでしょ。
いや展示の量すごかったですね。
小葉潤の、学生時代のよくわからない、もう中二病の橋ですよね、よくわからない言語で書いたノートそれからデーモンさんとか南陽子さんのグッズとかから、あとはがき職人時代に、もらってたグッズ、それからそれ番組ノートだなんだ、それから三浦に結果的に言うと多分ね、実家に小林の実家に置いてきちゃったから忘れちゃってた、ゆずオンエア、ゆずの番組本は三浦から借りて展示しました
そうですね、
やべえねえって思って
あそこには小林さんの写真がね、
写真も載ってたりとかして
綺麗に、そこで俺を多分だから自分は中学生ぐらいの時に小林さんにあれで会ってるんですよね、変な
話ね、そうね、そういう意味で、まあ俺ともそうだし、
そうですね、
そうね、
あとはそうですね、だからそれで言うとそのパソコンも展示してたし、
展示したもう
一番びっくりしたのはオープン展示を展示して、素材をオープンニールか、
オープンニール、
展示して、素材聞けますよってやったの、あれはすごいなと思いました。
あれ面白かったし、
あれ面白いし、うん、すんごい先輩ディレクターが生き生きオープンテープ触ってた。
いや、その姿がなんか想像できたのよお前知らないのかって。
そうそうそう、
あの、まあ、実際問題、あの都合で来場できなかったけど、庭ちゃんあたりが、うん、三浦オープンの方知らねえのかって言って、うん、こう生き生きとこうオープンのデッキにテープをかける姿が見たいなと思って、
うん、それを広川さんっていう私の上司がやってくれました、はいはい、目の前で。
そうそうそう、
ヤンパラの素材だったかな、
はいはいはい、うん、であとはもうだからここに置いてあったね、あのラジカセとかを持って行って、はい、もうご自由に聞いてくださいと、はい、小林の家から出てきた、道録のカセットテープとか、うん、MD とか、うん、ダットとか、
そうですね、石川さんの私物の先週出てきた MD も置かれてましたね、
はいはいはい
全てがここに繋がって
る、繋がるんですここに繋がるんだ、まあ、一言言うと小林が死んだってことなんです
石川はほんま売るの B サイドユアライフ。
おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも西川貴教です。それではプレミアムアロマ張り切ってどうぞ。
ナノレ香り、君がいるだけで、あのね香り愛しすぎて、君を抱きしめて痛いよ痛いよ、あのね香り幸せな風、あのね香り愛に溢れて、香りプレミアム写真売り切
り。エ
アルミスって、こんなことやってるの両親は知ってるの、あのアルミスって、あのアルミスって、天狗のおばあちゃんも見てるよ。
いいじゃない
。いやいやいや、それでまあ色紙台というものをあんまりなくそうと、
うん、
その展示を見てもらって思い出を語らってもらえればいいかなと思って、うん、でまあ、一応案内役っていう形で日本放送の吉田にお願いしたんですけども、うん、だから台本も本当ね5ページとかしかなくて、うん、それもだからまあ突然のことだと思ってる人の方が多いから、最後小林どういう姿だったのかっていうのを案内役の吉田から説明してもらうみたいなのと、あとはでまあ説明が終わったら、まあ、しばらく皆さんご歓談くださいにして、でなんつうの、まあ、今回すげえありがたいことにさ、そのゆずとかも LINE でもう不法から連絡してたら、お別れの会とかぜひ参加したいですとか言ってたけど、いざこう日にち決まったら、あ、牛川さん申し訳ない、もう仕事入っちゃってるって、
まあ、祝日でしたしね、うん、
で北川とも本当岩佐とかもう2人がくれたけど、岩佐が北川とも話したんですけど、ちょっとやっぱどうしても都合つかない、せめて鼻だけ出させてくださいみたいなので出してくれたし、あとまあ福山さんも鼻出してくれたし、で西川貴教なんかね、花出してくれた時に来てくれましたからね。
あ、そうだったんですか、
前半に、
うん、
でもだからそう、なんか自由喧嘩方式でそういう色紙代もないから、もう忙しい方は途中で帰っちゃってくださいみたいな感じにしてた
んですよ、
う
ん、一番逆に後半だったんでね、
はいはいはい、はい、うん、でまあせっかくだから通で西川にご挨拶いただいたりとかして、うん、であとはねずっと、まあ、だからそういう言い方悪いですけど著名な方来ていただいてたらご挨拶してもらおうということで、うん、
まあ、そういう意味でもセキュリティという意味ではペニンシュラ良かったかもしれない
ですね。いいですね、うんうん、だから結局だからその小葉潤がどう最後晩年過ごしたのかっていう説明と、うん、あとは、ご来場の中お客様の中からちょっとご挨拶いただきたく存じますみたいなところで、もう当日ブッキングで石川にお願いしたりとか、あとは森久保祥太郎さん声優のとか、あと久保浩二さんっていう、うん、そのまあ、小室哲哉さんの片腕と言われてる、うん、右腕と言われてた人があのオールナイトを当時小葉潤がやってたりしたから、その昔の話とかしてもらったりとか、それこそさっき名前出た中山さんっていう小葉潤業界に引き入れてくれた人にこう挨拶していただいたりとかしただけで、あとはもう何の台本もないみたいな感じで、うん、もう常にご歓談ですでもまあそれでよかったのかなっていうふうに思ったより、何が正解か分かんないけども、なんかみんながなんか小間潤の思い出の品見て、なんか思い出話に花咲かせて、それこそ広川さんとか生き生きとオープンのテープをいじって、うん、そうね、 三宅さんっていうだからね、西川の我々と俺は一緒にやってた、うん、三宅さんもオープンを触ってましたからね。
あと BGM もこだわってたというか、なんというか、
そうね、
あれはあの説明書き見てなるほどと思いました。
はい、まあちょっと話長くなりそうだから、この話は3分にしときましょうか。
はい、
BGM もね、そうなんですよね。
一つだけ気になってることだけあって、それだけ
確かに石川、ほんま、売れんの B サイドユアライフ。